おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香奈です。
自律神経、交感神経、副交感神経の話をしております。はい、ちょっと、ヨガの先生の言葉かなんかを紹介しようかなと思うんですが、はい、ヨガってやっぱり、副交感神経をいかに、その、呼び込むかっていう、そういう技術がヨガ。なんだな。
はい。
で、自律神経そのものの話でありますが、青年期を過ぎますと10年ごと 15% ずつ、その機能が低下、機能低下に陥る。老化、集中力の低下、うつ、などの、やっぱり症状が現れるという。
はい。
これ、うつなんてのは考えてもみなかったけど、年取るとあるわな。
あ、そうですか。
なんかだんだんやっぱ先が暗くなってくんな。
気持ちがこう、沈んでいってしまう。
そうそう。なんか意外と上向かなかったりするんだよな。でも考えてみたら、鬱なら鬱でじーっと落ち込んでるっていうのも、なんか一種体の防御反応かもしんないな。
あ、そうですね。
やっぱりあんまり熱心に張り切ってのぼせないことっていう、はい、そのために時々こう人生が薄暗く見えたり、ブルーに見えるっていうことも、もしかすると大事な憂鬱なのかもしんないですよね。交感副交感のバランスで、その中でも副交感神経のレベル低下がやっぱりバランスを崩す原因になりうるという。交感神経は40代を過ぎても加齢による変化はないそうであります、
はい、
だからやっぱりこうカッとなっちゃうと60、70でも若い娘に恋しちゃうっていうね、そういうことってありますわな、
はい、
うん、ただやっぱり60、70でゆったりと明るく、そのリラックスする、諦めるというのは、技術としては難しいぞと。副交感神経のレベル低下っていうのは、体がついていかなくなっちゃうという、このレベル低下には。私の言い方ではって、カッコしていいこと書いてますね。
はい。
力いっぱい休む。
おー。
これが人間にはいかに難しいか、というね、そうやってでも考えれば、思い当たるわな。例えば、10代とか20代の頃、やっぱり、ほんとやっぱぐっすり眠ってたよな。
はい。
ね。
眠れます。
もう最近、もう無念でたまんないのは、ほんとに夜起きるな。
夜中に起きる。
いや、つまりお小水かなんかで。
ああ、
うん。はい。昔はなんかパンパンにさ、溜まってるのが、な、わかっでも寝てたよね、なんかね。
いや、あんまりする経験ないです。
ないか、おっと危ないとかってなかった？
ないです。
男はあるのよ。
へ
ぇ、うん、10代、20代の頃、振り返ればですよ。一晩ぐっすり眠れば、世界の色が変わるぐらい、鮮やかになるっていうリセットの睡眠って、ありましたよね。
そうですね。
これやっぱり、老化っていうのは、手強い敵だよな、そういう意味では。はい、リセットなんか、できなくなるというね、この著者小林博之さんはアスリートの引退が最も多いという年代を、指摘していらっしゃいます。これほとんど30代だそうです。だから東京オリンピックなんかでもそうだけど、やっぱりあれだよな、フィギュアスケートなんか見てるともうなんかな、22、3歳でベテランとかって呼ばれてるになるわけでしょ。そういうの見ると本当気の毒だなと思うし、今度ジャンプになるとなんかオリンピック4回出ましたみたいな選手がいたりなんかするわけじゃないですか。
そうですね。
だ、そういう意味ではやっぱりアスリートでもフィギュアってのはむごいスポーツだね。20歳半ばぐらいでベテランとかってのはなんか気の毒な気がするよな。あるいは男性、79.59 歳、女性が 86.35 歳。これ平均寿命です、日本のね。で、男性と女性の間に 6.96 年、約7年間の寿命の差があるんです、今現在。やっぱ女性の方が、副交感神経、ゆだっとしてるから。
あ、そうですかね。
いや、そうだね。やっぱ本当男って、きついわ、やっぱ。
いや、まあ、仕事場で男性見ていても、変なプレッシャーを自分自身に課してる人って多いですね、男性は。
かもしんない。かもしんないね。俺がなんとかとか。
そうですね。
俺がやらなきゃ誰がやるとかね。
はい。
お前がやらなくてもみんなやるみたいなのがわからないんだよ、男はな、バカだから。あ、時間いっぱいになってしまいましたね。はい。この続きまた明日のまな板の上で。